問項目。6. スーパーアプリ実証事業の進捗について。記者、デジタル活用のスーパーアプリの件で、今実証実験中で各それぞれの社のご家族に利用していただいているということですが、現在これで何かどういった点が利便性が高いとか、課題点とか、そういったものは今どういったものが上がっていますか。市長、まずタブレットの操作性で見やすいか見にくいかということですが、だいたい8割程度の方は見やすいという感想をいただいていますし、操作についてはちょっと使い勝手が良くないなと、長押しと通常の押し方とその辺がちょっと分かりづらいといったご意見がありましたが、操作のしにくさについてはすぐ改善を図っていきます。またゴミの日カレンダーの確認がしやすいとか、鳥取市からのお知らせ、そして鳥取市報もタブレットで非常に見やすいという感想もいただいています。今日の天気や今日のクイズ、こういったものも便利だと好評いただいていますので、こういったものをトータルするとまだまだ改善点はあると思いますが、おおむね好評をいただいているのではないかと考えています。記者、ちなみに今後9月から10月にかけて一部の市民の方も対象に使っていただくということですが、ちなみに若葉台、佐治町地区全体など、ここを選定された理由はどういったところなのでしょうか。市長、折しも現在脱炭素先行地域の対象エリアが佐治町と若葉台地区になっています。中山間地域の代表的な地域エリアである佐治町地域の集落、そして未来の都市ということで若葉台地区、そういった特性のある地域を対象とし、また希望があった州立、明徳、カロの一部から15名の皆さんにご参加いただけるということで、それぞれこの地域の中で選定しました。記者、改めてこのアプリは最終的には将来実装されていくと思うのですが、市民の皆さんにとってどのような点で使いやすいとか、どのような点で利便性が高いとか、生活の質の向上はどのような点で見込めるか教えてください。市長、まず行政と民間のアプリケーションを一つのタブレットで利用できるという取り組みはまだ全国で鳥取市以外にないのではないかと思っています。それが一点です。それから将来を見据えると、高齢化、人口減少等が進んでいくので、例えば高齢者の方の見守りや薬等の服用についてのサポート、例えば健康状態等を遠隔のリモートで確認して指導支援していくことにも利用できるのではないかと思っており、いろいろな可能性がまだこれからあると思っています。現段階での行政のアプリケーションや参加いただいている事業者の皆さんのアプリケーション、これを一体的に活用していただくことをまずスタートとして、これからの社会で求められるいろいろな機能も追加し、付加をしていくことがこれから必要であると考えており、この実証事業を通してさらに使い勝手のいい、利便性の高いものに進化させていく取り組みになると思っています。 7. 砂の美術館第16期展示について。記者、砂の美術館で何点か伺います。現在の第15期について入館者数のデータを拝見すると、コロナ禍前よりちょっと少ないのかなという感じで数字が見られるのですが、今のフランス編の入館見込み数などもし数字があれば教えていただきたいです。市長、まず目標50万人と考えていたところですが、いろいろな要因があると思いますが、一つにはこの猛暑があり、なかなか砂丘にお越しいただけないという状況も一つあるのではないかなと考えています。期待としてはこの猛暑を経過して秋にまた観光シーズンがやってきますので、そのあたりでまた多くの皆さんにお越しいただけないかと期待も込めて考えています。コロナ禍前よりはもう少し増えてほしいなというのが率直な思いですが、いろいろな仕掛けをこれから指定管理者の皆さんと一緒に考えていかなければならないと思っています。記者、ありがとうございます。目標はあくまでも50万人ですね。市長、はい。記者、それからいただいた第16期について、こちらの入館者の目標数は現時点で決まっているのでしょうか。市長、テーマは日本ですが、具体的な作動をどういうものにするかということもまだ決まっていません。 総合プロデューサーのアイデアの中にはいろいろあるのではないかと思いますが、まだちょっと形になったものを聞いていませんが、やはり目標としては50万人は目指したいなと思っています。記者、最後に資料を拝見すると、鳥取や山陰というのがどこにもないのですが、ご当地として砂像に鳥取や山陰にまつわるものをということは、茶園さん側、企画・制作サイドと話はしていかれるご予定でしょうか。市長、いや、予定としてはまだ聞いていませんが、地元のそういったテーマを一つでも二つでも取り入れていただければ大変ありがたいとは思います。そのあたりは総合プロデューサーのいろいろプランもあると思いますので、まず日本がテーマということです。先ほど申し上げたように、大阪・関西万博が一つのターゲットになると考えていて、もう少し日本全体でのテーマになろうかなと思いますので、そのあたりは希望はないことはないのですが、総合プロデューサーの判断・構想に委ねたいと思っています。8、鳥取駅周辺再整備について。記者、すいません、会見項目とは違うのですが、8月3日に鳥取駅前の再整備のサウンディング型市場調査を行われて、15社の企業の皆さんに来ていただき、いろいろなお話があったと思います。さまざまな企業さんから出展に結構前向きな回答が得られたと思うのですが、率直にこの前向きな発言を聞いて、市長の思いはいかがでしょうか。市長、率直に申し上げて、私が想定していた以上にたくさんの事業者の皆様に参画いただいたという思いがまず一つあります。またその事業者の皆様もさまざまな分野の方に参加いただいたということもありますし、具体的な提案等もいただけたように思っていますので、そういったことを考えると、このサウンディング調査について非常にスタートは良かったなと思っています。記者、この中でイオンエンターテインメントさんがシネコンが未出店の地域ということで、ぜひ未出店なので出店していきたいという検討の意欲を示されたのですが、鳥取市民はやはり鳥取シネマさんで映画が見られない場合、結構県外に行ったり、日出津や倉吉に行かれたり、外に行く方が多いと思います。このシネコンが来るかもしれないというこの期待感がやはり市民の中にも高まっていると思いますが、そこら辺はいかがでしょうか。市長、こういった事業者さんにこの度具体的に参画いただいたのは、私も朗報であると受け止めています。従来からこの鳥取市といいますか、東部圏域にシネコンができないかという思いはありましたし、市民の皆さんもそういった期待があったのではないかと思います。そういった中で、以前にいろいろ研究調査をしてみると、だいたい50万人、60万人ぐらいの人口圏域でないと、なかなか採算性が難しいのではないかという話もありました。この東部圏域はだいたい25万人ぐらいだと思いますので、なかなか難しいのかなという思いがありましたが、具体的に参画を前提に今回ご参加いただいたということですので、このシネコンが鳥取県の東部圏域でも可能性があるのかなと改めて感じています。大いに期待させていただきたいと思っています。記者、今民間主導でいろいろされていくことではあると思いますが、市として何か一緒になって協力していきたいとか、そういった思いはあるでしょうか。市長、やはりこの事業は大きな事業です。行政だけ、あるいは民間事業者さんだけではなかなか効果的な取り組みにはなりづらいところがあろうかと思いますので、事業者の皆さん、あるいは鳥取市、そして関係機関、県も含めて JR さん、いろいろな分野の皆さんと一緒になって総合力で進めていく事業になろうかと思っています。鳥取市としてもこのシネコンのみならず、できる限り協力連携させていただきたいという思いです。9、保育所入所申し込みのオンライン化について。記者、保育所の入所申し込みのオンライン化について、県内や全国での実施状況、導入状況などをもし把握されていたら伺いたいです。市長、全国は把握しきれているかどうかちょっと分かりませんが、県内では米子市さんが今年度の4月入所分から電子サービスを開始しておられます。その中で紙での申し込みを併用しておられますが、4月に開始されてだいたい9割ぐらいの方は もうこの電子サービスで申請されているそうです。また倉吉さん、境港市さんについてはまだ具体的には取り組んでいらっしゃらないということです。それから隣の松井市さんでは電子申請サービスも行っておられて、紙と併用ですが電子申請の方がだいたい7割ぐらいだと聞いています。全国の動向はまだ正確には調べていませんが、担当課の方でわかりますか。幼児保育課長、まだ確認中です。記者、これに関して今回オンライン化を導入することになった経緯としては、どういったいきさつが、何か不満の声が聞こえたとか何かあったりしたのでしょうか。市長、いえ、特に不満の声があったということではなく、今全体として鳥取市も DX の推進で電子化にさまざまな事務について取り組んでいるところで、大きく考えればその一環として保育サービスも取り組んでいこうとするその一つです。目的はやはり市民の皆さんの利便性の向上、サービスの向上、そして内部的には事務効率の改善、向上となりますので、大きなその流れの一つとして今回取り組もうというものです。以上で令和6年8月23日市長定例記者会見音声版を終わります。